おはようございます、武田哲也です。
おはようございます、水谷香菜です。
あんまり具体的な例を挙げると、かえってなんかこう伝えきれずにご迷惑になるかもしれませんが、中国の人たちがいっぱい春節を利用して買い物にいらっしゃったという、で対中感情が良くない評論家の方が出てきて血相変えて罵倒なさるんですな、中国人民のその上積みをなんか盗むようにして集めた富裕者層、それが日本にやってきて電気釜10個買っとる、電気釜売れるからって売りゃいってもんじゃないんですよとかって、この方は本当に、対中感情がひどく厳しい方なんでしょうな、非常に険しい自分の意見をおっしゃるんですが、お顔を見てるとやっぱなんかね厳しすぎてね、だから、この人の本ですね、森さん、人間はいろいろな問題についてどう考えていけばよいのかっていう、その森さんの言葉の中にこういう言葉があります。意見が対立して喧嘩している二人がいる。どちらも自分を言い張って譲らないとき、違うからこの二人は対立しているのではない。同じことを考えているから喧嘩になっているのだっていう。
はい。
愛国ゆえに韓国を非難する日本の人と、愛国ゆえに日本を非難する韓国の人っていうのは同じ考えなんですよね。だから仲が悪いという、さてこの森さんの面白い言葉をいくつか本の中から皆さんにご紹介したいと思います。人間の頭は理論的具体的にものを考えたがる。ピラミッドのように高層ビルのように具体的に思考を組み立てたがる。またそのように考える人を頭が良いと人はすぐ言いたがる、計算も推論も理想もかっちりと考えたがるが、その頭はその頭脳は実は人工物ではない。その頭、脳みそは実は人工物ではない。脳は自然物なのだ。でしょ、ね、内臓と同じ臓器なんですよ脳は、ね、つまり、それは森や山や海に似て、草や木が伸び、あるいは、この葉が落ち、雨が降り、波が立ち、風が吹く。脳の中にもそういう自然があるんだと。だから手入れはできるけども、そのまんま構造物のようにカチッと毎日保つことはできない。とにかく私たちはその脳という自然物に、草木が枯れないように、波風にその脳が削られないように毎日コツコツ手入れするしかないのだと。脳も自然だと考えましょう。そして、発想として突然咲く花、たわわに実る実、そういうものを地道に育てるしかないのだ。目指して当てにしてはいけない。脳に一体どんな花が咲くか、どんな実がなるのか、待つのだ。その待とうという考え方のことを抽象的思考というのだという、とです。
答えを求めず、コツコツとやっていくということですね。
そうです。ね、私この人のこの考え方は好きな、
はい。
脳ってやっぱりなんかやたらかっちり考えたがるけど、脳そのものはかっちりしてないんだよ。考えることは息を止めるのと同じで。苦しいことだけれども、息を止めているからこそ発揮できる力がある。100メートル走の選手たちはスタートからゴールまで呼吸を止めている。
はい。
だからあの速さが引き出せる。
確かに。
な。だからやっぱり、なんかこう、苦しいことの大事さっていうのは、やっぱ あるんだというね。さあ、もう一つ行きましょうかね、はい。考えていない人が多すぎる。みんな自分がどうすればよいのか選んでいるだけだ。選択肢が見つからないと人に聞く。知識を問われて答えが見つからないと分かりませんという。あまり知りませんとは言わない。
はあ、
知らないくせに分かりませんと言って知りませんとは言わないという。知らないことっていっぱいあるもんね。地震、津波、そして原発事故がございました。で、その前は知らなかった。私どもは2011年3月11日以後、私たちは知ったんですな。知らなかった時全く気づかず、大丈夫かと聞く発想はなかった。 危険は知ることで防げる。知ったから危険になるのではない。知ることで危険はある程度防げるんだっていう、なんかこの言葉って力強いなと思いましたな、
はい、
ああ絶対に安全だという言葉はもう信じられない、うん、信じられないことを学んだ分だけ、その一歩分だけ安全に私たちは近づいたんだ。原発を信じられないように同じように火力も太陽光も風力も絶対安全とは信じてはいけない。私たちは信じられないことからそのことを学んだ。一歩だけ私たちは安全に近づいたことに間違いない。
はい。
こういう言葉の裏側に何かこうこれから目指すべきものが見えてくるような気がします。明日、はい、頑張って締めくくりたいと思います。この次また明日の学びの上で。